はい、こちらは曹洞宗テレホン法話心の電話でございます。今年の夏は全国各地の天候不順の様子が随分と報道されました。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしたでしょうか。やはり天候は時期に従って順調であってほしいものです。さて、暑さ寒さも彼岸までという言葉がありますが、そのお彼岸に私たちはご先祖様の供養を営みます。お仏壇を拝む、あるいはお寺参りやお墓参りをして、その際には今は亡き方々を思い浮かべて、どうぞお召し上がりくださいとおはぎなどのお供え物をしますよね。数年前に60歳代でお亡くなりになった曹洞宗僧侶の大先輩を私は思い出します。この方はお寺に入る前にプロのバンドマンを目指したり、落語家に入門したりしたという経歴を持つエンターテインメント業界に憧れた人です。そして住職となってからは地元で得意の精進料理を振る舞い、演劇や音楽活動も積極的に行うという人を楽しませることを自分の喜びとする生き方を貫いた人でした。晩年病気が進んで最後の時間をお寺に戻って過ごしていた時に、私がお見舞いに尋ねると、リーゼント頭に革ジャンを着てドラムを叩いている若き日の自分の写真を見せて、この頃は演歌が大嫌いだった。そんな俺が今ではしみじみとした演歌にしんみり聞き入って涙をこぼすのだぞ。心にしみて、病気とは恐ろしいものだ。と静かに語りました。本人は余命宣告を受けていたのです。私は何も言えなくなり、しばし沈黙の時間が流れたのですが、それを破ったのはこの和尚様の次の言葉でした。これはきっと演歌好きのじい様の血を輸血されたからに違いない。この一言で一瞬にしてその場の暗く沈んだ空気が破られ、パッと笑顔が広がりました。それから間もなくして、その和尚様は帰らぬ人となられました。人を喜ばせることに一生を捧げた見事な禅僧の生き方です。私たちは亡き人を思い出すこと、感じることができます。まるで生きているかのごとくに。亡き人を思い出している私たちも、やがては思い出される立場となります。残された人にとっての良き思い出となるような生き方を心がけましょう。今回の担当は、青森県善龍寺住職、誠の長法でした。次回は9月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。